Namandav, 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 Namandav.
仏説冠領寿経の言葉を頂戴して始まりたいと思いますので、合唱をお願いします。そこで釈尊は偉大慶に王政になった。そなたは知ってるだろうか、阿弥陀仏はこの世界からそれほど遠くないところにおいでになるであると。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。皆さんおはようございます。今日ようこそのお参りでございます。今月の4月の日本語講座なんですけど、まあ4月と言いますと、まあ釈尊のお誕生日を祝う、花祭りとか、まあ、乾物会という、ことがあるんですけど、私は、今月の、ご法話を、考えることに、まあ、この釈様の、生涯、生まれた時のお話をちょっと繰り返して考えましたが、あるお寺では、白いお像の、像さんの、小さいお像が見たことありますか？花祭りのところにお像さんは。それはなんで白いお像さんがそこにいるのはご存知ですか？それは、結構、まあ、その重要な話です、実は。この釈迦様が生まれるときは、まあ、お母さんは、マヤブニという方なんですけど、まあ、国王の、当時の国王の奥様、ですね、奥様が。で、なかなか二人の間で子供が恵まれなかったそうです。で、ある晩は、このマヤブニンが寝た時は、ちょっと変わった夢を見たと言われるんですけど、その夢では、白い象が、自分の右脇に入るという、夢を見て、そして起きたらどうにか妊娠してると気づいて、そこで釈迦様が子生まれるときに、まあお母さんの、まあ体に入ったという話ですね。というのは伝来仏教の話の中では、仏にもなろうとする方はなんか待機室みたいなところがあると言われるです。要は、統率天という、一つの、まあ、天みたいな、天国みたいなところに、待ってると言われています。ちょうど時間が、まあ、良くなった時に、ちょうど今のようが、仏が必要となった時に生まれてくるという話ですけど、その時は、釈迦様はこの統率天というところを待ってて、で、ちょうどその時間が来た時に、じゃあ人間として生まれようとして、この象となって、白い象となって、まあお母さんの体に入るという、伝来の、まあ仏教のこういう話があるということで、だからその白い象はこのお母さんの体に入った時に、このお象となって、お象さんになって入るということですね。で、このお象さんというのは、面白い動物ですね。この白い象は実はいるみたいですね。タイとかインドで、アジア系のお象さんはたまに真っ白の、お象さんが、ちょっと、まあ、遺伝子の、ことに、ちょっと変わったことによって、真っ白のお象が生まれて、とっても、まあ、気のあるものだと言われて、タイの国王が白い像を守られるという、仏教の国ではこの白いの像が珍しくて尊いものであるということですね。でもお像さんは まあ結構力のある進み方をするんですね。お父さんがこうまっすぐ行きたいなら、私はどんなに大きな壁を置いても、このお父さんはそれを、まあ、通ることができるんですね。だから釈迦様はこの苦しみのある世界に入るそれなりの意志を持ってて、お父さんとなって、まあお母さんの殻に入って生まれたという話があるんですね。からこの仏教の中では、実は仏となる方はまあ何人もおられたというんですね。という仏教の教えというのは、一つの人がこのように生まれて、釈迦様のようにとか生まれて、修行をして悟りを開いて仏法を説かれる、その教えを説く、みんなに教えを伝える、そして人間ですから永遠なこういう体は持たないので、人間ですからいつかまあ亡くなる。私たちは2月に涅槃会というお参りがあるんですけど、それはまあ釈迦様の法事みたいなお参りですけど、釈迦様が亡くなって、そして今からまあおよそ2500年前に釈迦様が涅槃に入って、その亡くなれて、そしてその間に仏様がいないと言われています。今の世はこういう生きてる仏様がいない、教えがあるんですけど仏がない。でも教えを守られるために人間はなかなか、まあよく守られないみたいですね。人がよく聞いたことをちょっと間違って言うことがあるんですね。例えばお寺に行って、私も何回か会って、お寺に行ってお参り行って話を聞いて帰ってきたら、妻はどんな話でしたかと。で、私は一生懸命、こういう話でした。でも、なかなか先生が言う通りに伝えなくて、ちょっとネタが変わったり、言いたいことがちょっと変えたりすることがあって、それは人間の、まあ、ためですか。人間がためから、こういうふうになってしまうんです。だから、その教えが徐々にまあ、壊っていったり、まあ、あるところがちょっとおかしくなったりするから、時間が経つと教えがちょっと弱っていくということですね。で、今の世代は2500年も経ってるから、若干教えがちょっとおかしくなってるところがあると言われて、そして時間が常に経つと仏法の教えがこの世から消えるという現実がある。将来に仏法がなくなるということで、そしてその時にまた仏がこの世に生まれてくると言われています。だから実は今は仏教の伝統的な教えの中では、この統率点に今度のこの世界に現れてくる仏が待ってるというんですね。弥勒菩薩という名前は聞いたことありますか。この弥勒菩薩が今度この世に生まれて仏となるという話があります。だから、このちょうど時間が良くなった時、まあというのは、まあある意味で悪くなった人が教えを全部忘れてしまった時にまた生まれてくるということですね。だからこの循環が続くというんですね。仏がこの世に現れて、そして教えを説いて、そして亡くなって、で、その教えはどんどんちょっと、壊れていく。なんかちょっと、まあ、おかしくなる。で、結局、教えが消えたら、また仏が生まれてくるという循環は仏教の、まあ、本来の様子ですね。だから、釈迦様が私たちのためにこの世に現れたというんですけど、まあ、時間が経った。という今の時代ですね。で、ちょっと今の時代を考えてみましょう。ちょっとニュースを見たら、私は最近あまりニュースを見るのは好まない。あまりニュースはなるべく見ないようにしてしまってる。というのは見たら鬱になるんですね。あまり楽しいニュースとか、希望になるニュースはそんなにないですね。だいたいどこかの戦争が起こったり、 まあ、今は、ウクライナとかに、まあ、もう戦争になりそうであるとか、まあ、大体次々ってどこか戦争になったり、まあ、人がたくさん、だけ事故があったり、人が死んだりするというのは、まあ、今の世の中の様相ですね。だから、私が考えたら、まあ、今、仏様がこの世に現れてほしいという時もあるんですね。まあ本当に今の世代、時代だと仏がいたらいいぐらい、ちょっともうすでにおかしくなってるということがあるんですけど、まあまだ教えが残ってるから、まあ現れてこないという教えですから、このように、このような時代に住んでる人がちょっとかわいそうなというふうに思うこともありますね。この仏、仏様、実の仏様がこの世に今暮らしてないんですけど、次の仏様がまだ来ていないという時代に今私たちが住んでいると言われていますけど、この世界に暮らしている人のために一つの教えが説かれていると言われています。というのは、このお念仏の教えは、今私たちがこの世に住んでいる人たちが、この仏法がどんどん壊れていく時代は、末法、末法という言葉は聞いたことがあるんですけど、末法というのは、仏様の説かれた教えがちょっと、まあ、おかしくなっていくという時代ですね。この末法に住んでいるのは、実は親鸞聖人が生きていた時代からもう常に末法に入ってたとみんなが実感していました。まあ、親鸞聖人の時代は、まあ、鎌倉時代、平安時代から鎌倉時代が始まる時代ですけど、その時代は、武士の争いがあったんですね。平家と、源氏、平家物語とか、源氏物語という話があるんですけど、二つの、武士が、この大きな家庭が戦争ずっとやってたんですね。誰が偉いかと、誰が強いか。この前、だいたい2年前に、そういう、平清盛という大河ドラマを誰か見てましたか？私はこれを見て、結構、その時代の歴史を、まあ、勉強になってたんですけど、あまり見たら、これがいい人だと思われるようになかったですね。みんながだいたい、まあ、裏切ったり、その主人公、おものキャラクターは、その平清盛。という、大体アメリカの映画だと、その主人公はずっといいように思われるんですね。立派なことをして尊敬できるような人間になるんですけど、でも平清盛という人物は、最初からあまり尊敬できないようなことをしたり、物を盗んだりとか、いろんな乱暴になったりすることで、途中でちょっと良くなる感じで、一つの今からこのようにみんなのために良くさせたいと。思うんですけど、でも自分の欲望を執着して、私はこういうふうになってほしいと、こういう強く思ってしまって、どんどん頑固になって、自分が思う通りにさせたい。どんなに人が、まあ、亡くなったり、自分のおじを殺したりとか、いろいろなことをして、本当に、どんどんひどくなる人物で、ちょっと悲しい、悲劇的な話なんですけど、でもまあ、本当の人間は、実は考えてみたら、自分もそうかなと思うんですけど、大体自分がいいように見たい、自分はいいように思いたい。でも、実に考えたら、自分もまあ、いいようにしようとしても、やっぱりその良くないことをしたりする。ことが、まあ、すでに人間の様相であったんですね。でも、その親鸞聖人の時代は、その、武士の争いによって、たくさんの人が殺されたり、そして、飢饉があって、食べ物が足りなかったから、人が、もうそれで食べ物がないから、まあ、病気になったり、亡くなったりすることが多かったから、その時代はみんなが、これはまさに末法に住んでいると思いました。この世界が末法、この世界が仏様の教えが消えて、私たちがこの、まあ、悪いように住んでいるようになるということですね。 で、まあ、今の時代を考えますと、まあ、ある程度良くなったところはあるんですね。その、例えばアメリカに住んだら、食べ物は、まあ、十分にスーパーに行ったり、買えたりすることはあって、医療の、技術が進んで、まあ、前はもう亡くなるような病気で、今はすぐに薬をもらって良くなることがありますね。で、まあ、いろんな、まあ、交通の便とかいろいろな意味で人生が便利になって楽になったところはあるんですけど、その反面に、あるところが便利になって、またいろいろな、新しい、まあ、病気が現れてくるんですね。とか、人と人のつながりが薄くなることがあるんですね。このいろいろな技術によって人があまり家を出なくても生活ができるようにパソコンを使って仕事をして物が注文して、でも家を出なくなったり、人と人のそういう友達に会うことはパソコンとか電話で友達で話すんだけど、実に会うことがなくて寂しくなる人は多くなっていると思いますので、だから世代が良くなってるかとなかなか言えないような存在であると思いまして、じゃあ私たちは今でもまさにこの、まあ、マッポンの時代に住んでるかなとは思うこともできるかなと私が思います。で、この、まあ、マッポーというのはこういう仏様の知恵から、仏様の、実物の仏様から離れてるんですけど、その時代にどうやって救われるのは、親鸞聖人とか法然上人とか、当時のお坊さんが一生懸命そういう教えを探してたと言うんですね。当時に人が、いろいろな周りの人がかわいそうだと思って。で、教えに来たら、なんでこの世が、このように乱れてるかなと思ってたら、ああやっぱり釈迦様の教えからだいぶ離れてるから、釈迦様の時代からだいぶ離れてるから、こういう人間がこんなに苦しい時代に住んでるなと。でも釈迦様は全ての人を助けたいという気持ちを持ってたので、確かに釈迦様の教えの中に人を救うようなものがあるだろうとおっしゃいましたと思いました。で、その中に一生懸命いろいろな教えを探したら、法然上人、親鸞上人のご師匠のである方なんですけど、その阿弥陀様の話が私たちをみんなを救う教えだなと言いました。この阿弥陀如来はこの時代に住んでる人こそを救いたいという教えですね。その阿弥陀様の話が説かれているお経の中に一つは仏説観無量寿経。仏説観無量寿経という教えは、王舎上の悲劇という お経とも言われます。この話は聞いたことありますか？仏説観無量寿経の中の話。偉大系部人と阿舎世という、まあ、阿舎世は息子なんですけど、息子は、一つの、まあ、悪意、悪い友達がいるんですけど、その悪い友達が、あなたは王子でしょ？王子でしょ？国王の息子なんですけど、お父さんを殺したら、誰が国王になるんでしょうか？で、あなたでしょ？と言われたら、じゃあ、そうですか、と思うようにしまって、お父さんを、一つの、まあ、刑務所みたいなところに入れてしまう。そして、食べ物をあげない。ということですね。食べ物をあげない。で、お父さんが、まあ、もちろん食べ物がないと亡くなるというのは現実ですけど、その奥さんが、それが大変だと思って、自分の、まあ、飾りもイーリングとか、みたいな、インドのいろいろな、まあ、洋楽とか、その綺麗な飾りはするんですけど、 その中にこのお内陣の中のこうちょっとハンギングしてるものがあるんですけど、これをヨーラクというんですけど、それはインド の貴族が着るものを真似してるんですけど、そのものにブドウジュースを入れるんです。そういう甘いジュースを入れて、そして体にシャワー、お風呂に入って、それお風呂上がりで体にそういう、バターと小麦 のものを体に塗って、そして入って旦那さんに食べさせることがあるんですね。すごいでしょ。このそこまで旦那さんを救いたいという気持ちがあって、で後にその息子が、じゃあわしの親父は死んでるかと、どうなってるかと、そういうガードマンに聞くんですけど、いやまだ生きてるんです。なんで？聞かれたら、実はあなたのお母さんがいつもこう自分の飾り物にジュースを入れて、そして体にこういう小麦とバターを塗って、お父さんに食べさせて、まだまだ元気です。そして仏様 のお弟子が、そういう神頭力というのはちょっと超能力を使って説法を聞かせて、そして心も体も元気であると言われています。でこれを聞いたら、このアジャセ、この息子さんがとっても怒って、じゃあ お母さんを殺そうとします。でその周り の大臣が、あなたが、これはとんでもない話です、今までは何人かかがお父さんを殺して国王になる、それは歴史的に例がある悲しい話ですけど、実は前にはあったんですけど、お母さんを殺す人は今まではなかったので、あなたがそういうとんでもないことをしたら、私たちはこの仕事を辞めますと言われます。で若いでしょ、その王子、国王じゃないから、自分のこの大臣がいないと、実はなんていう行政とか何もできないから、じゃあ辞めますということで、でもじゃあお母さんも刑務所に入れてしまおう。でお母さんが刑務所に入ったところに、釈迦様にお願いします。私がこんなかわいそうな状態になっているので、もちろん立派な釈迦様がこっちに話しに来ないんですけど、ぜひ弟子を発見して私のところに届いてほしいと言うんです。で釈迦様はとても心が優しい、慈悲のある方ので、釈迦様本人が、弟子もそうですけど、釈迦様本人が行って偉大警部人に話、まず話を聞くんです。これは面白い。釈迦様が着いたら説教をするんじゃなくて、まずはどうしましたか、でたくさんの文句を言います。こういうふうなとんでもない息子がいて、私をここに入れてしまって、そしてその悪人、その悪人の友達が、実は釈迦様のいとこであるんです。いとこの出場だった。で、なぜこんな釈迦様みたいないい人に、この出場だったみたいな悪いいとこがいるんだろうとかと、いろいろ、文句は言います。偉大警部人が、このお母さんの方が。で釈迦様はこの話を全部聞いて、そして偉大警部人は、私はこんな苦しみのある世界、苦しみのない今のようのようなところ、苦しみのあるところとまた違う苦しみのない世界は知りたいと言うんです。そして釈迦様が、じゃあそういうところに教えてあげましょう。実は阿弥陀仏という如来がいて、で阿弥陀仏の苦しみのない国がありますよと。で偉大気分には、じゃあぜひ私にこの世界を見えるようにしてくださいと言うんです。で釈迦様がさっき読んでたのは、実はこの世界からそれほど遠くないところにあるんですよと、そんなに遠く離れてないよと言うんですよ。そしてそれからどうやってこの阿弥陀如来のお浄土に往生する話はするんです。釈迦様がこの仏説カムリョージ教はこの話が出るんですけど、その釈迦様が偉大警部人にこの阿弥陀如来のお浄土に進みます。 この苦しみのある世界に住んでいる人たちはどうすればいいかというんですけど、この阿弥陀如来のお浄土がおすすめですと釈迦牟尼如来が言うんです。ですからこの当時にもし悲しいことがあったんですけど、その当時に悲しんでた人たち、この偉大警部人、このお母さんの方な、人は仏様に相談ができることがあったんです。でも私たちはもう悲しい大変なことがあっても釈迦様に直接相談ができることはできないでしょ。もう2500年前に涅槃に帰られたから、この偉大系部人のと話を聞いたら、じゃあ私のような人間はどうすればいいかと思ってたら、この経典を読めばいいということです。でこの経典を読めば、じゃあ阿弥陀如来のお浄土がおすすめですと書いてあるというのは、阿弥陀如来がどんな時代であっても大変なことにがあるということを気づいたら、こういう私がこのお浄土という国を作って、それが永遠に残る。でお念仏を、私を信じてお念仏を申す人たちは私のお浄土に生まれて苦しみから解放できますということが中に書いてあります。というのはこの、浄土の、信仰であるんですね。私たちの念仏南無阿弥陀仏を申すのは、私の人生はどんなに大変なことがあっても救いがあるということですね。その南無阿弥陀仏によって阿弥陀仏の浄土がいつも私のために存在しているんですね。で遠くないですということですね。から近くにいるから安心してこの人生に向かっていけることができると思います。人生の中にどんなに大変なことはいろいろあるんですね。身内の人を亡くしてそのお別れの悲しみもあるし、仕事は失業して仕事になって苦しむこともあるんですし、周りにいろいろな想像が今までにつけてないようなことが起こっても、やっぱりこの教えが頼りになっているというのは、阿弥陀如来のお浄土が常に存在して私たちの心の力となるところですね。で何が力になっていると考えますと、この仏様の慈悲、優しさが私のために届いているんですね。仏様が私を救いたいという気持ちがあって、阿弥陀如来が私たちを救いたい気持ちがあって、このお浄土を願って念仏となって私たちのところに届くんです。そして釈迦様がその教えを進むというのは、やっぱり私が亡くなったらこの大変な時代があるでしょうから、その人のためにこの教えを説きましょうということですね。私がこの教えを聞いたら本当にありがたく思うのは、私の人生の中にどんなに大変なことがあってもそういう拠り所があるということですね。大変なことがあって混乱しやすいですね。自分はどこに向かって行けばいいとかわからないですね。前はどういうふうに進めばいいかわからない時もあるんですけど、このお念仏があるから、じゃあとりあえずここに帰りましょう。阿弥陀如来の慈悲に、慈悲と知恵に帰依して、そして心の拠り所となるんですね。から仏釈迦様の時代から離れた今でもそういう幸せに暮らせますというのは、お念仏の教えがこのように残っているんですね。で経典の中には釈迦様の全部の教えが消えてからまだ100年間お念仏は残すと言うんです。だから一番大変な時代にもお念仏はまだ残っている、この経がまだ残っているというのは、この教えは、ずっと自分の力になれるということですね。 まあ、ですからこの4月にはよく釈迦様の一生涯を考えまして、釈迦様の生涯を考えますと、私たちに釈迦様から恵まれたものだと、その経典の教えが一番大切だと思います。で、この王者城の悲劇の中に、とてもドラマティックな話があって、でも考えたら、ああ、私もそのような人間ですね。そのようなことも会うことがあるので、この教えに進まれている私たちのための教えが説かれているなと思うこともできると思います。では、最後ですけど、またもう一回、この、釈迦様の言葉を頂戴して終わらせていただきたいと思います。そこで釈尊は偉大権に王政になった。そなたは知ってるだろうか、阿弥陀仏はこの世界からそれほど遠くないところにおいでになるのであると。ナマンバブツナマンバブツナマン
ナモアミダブツナモアミダブツナモアミダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。